Welcome to podcast KBS from Kyoto.
隅田隆平のハマグリ5本の編、令和4年4月13日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。隅田隆平のハマグリ5本の編。ハマグリスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優の隅田隆平です。今夜のゲストはこの方です。
花房観音です。
おなじみの花房さんが、
はい、ハマグリガールズ、
ハマグリガールズかな、
あ、ガールですね、うん、
ガールズというほど女性のゲストはこの番組は登場しないんですけれども、はい、今年度初収録になるんですか ね、はい、うん、あの4月入ってから一度、先週は、うん、いつもは水曜日の7時半から放送してるんですけど、ね、先週かけてその火曜日の、うん、はい、夜8時から放送しておりまして、ただその日の放送した分は塩田武さんとともにその前の週ですね、3月に日本撮りしてましたんで、今年度入って初のゲストは花房さんということになります、はいはい、今年度もよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
はい、今年はでもこの春は暖かい日が長く続いたんで、結構桜が長い期間咲いてました ね、
うん、綺麗でしたね。全然花見行ってないけど。
あ、行っていらっしゃないですか。
うん、人が多いのが嫌い人多かったですね、京都。
あ、京都増えてましたね、休みの日とかね。
いや、私、ね、バスガイドの仕事で、
ええ、
めちゃくちゃ花見行ってたので。
ああ、そっかそっか、昔。
花見というか人混みに。
はいはいはい。
だからあんまりそのね、とにかく人混みに行こうとは思わないんですよ。まあもう、桜のない桜ツアーとか散々行きましたよ。
桜のない、もう、う
ん、だから桜ってやっぱ時期、その年によってね、
違いますもんね、早く咲いたり遅くなったりとか。
そういう旅行のツアーの設定はもっと早いじゃないですか、募集して、はいはい、だからいざ行ってみたら、うわー桜あらへんやっていう桜満開っていう満開ツアーってタイトルあって、あ、
そう銘打ってるのに、うん、看板に偽りありの。
それはもう本当によくあることなんですけど、はいはい、あと早すぎて全然咲いてへんやん、タイトル桜満開やのにっていうのはもうよくあることで、
そういう時は どうするってどうしようもないですよね。
どうしようもないですけど、まあ、ね、桜が散ってたら世の無常を感じますねっていう言葉でごまかすんですよ、う
ん、あ、散ってるバージョンの時は、
うん、でお客さんもでももう分かってるので、まあまあまあね、
うんうん、
でもやっぱり桜の、まあ、それもみじの時も一緒なんですけど、桜の名所ばっかり回ってどこもかしこも散ってたら、はい、正直つらい。
そうですよね、うん、
世の無常を感じすぎっていう。
そう考えると今年はそういうことはなかったんでしょうね、
おそらく ね、まあ、バスツアー自体がね、もう、
あ、そか、あんまりないのかもしれないですけどね、
あんまり見なかったですけど、うんうん、まあ散々その桜の咲いてない花春爛漫満開ツアーみたいな言っても、
そのあるもんなんですね。
よくあるのを一生懸命その話術でごまかすというのをね散々やりましたよ。
それはでもなかなかの話術がいりますよね、そう考えると。そのメインの桜がないわけですから。
もみじの季節もね、もう全然もみじがっていう時があって、はい、その時に結構ね、なんかめちゃくちゃ歩かせるお寺とか回らせるのって本当きついんですよ、うんうん、歩くだけやんとか
全然咲いてなくて、
うん、まあ、世の無常を感じますねってもう言うしかなくて。
ほんまそうですよね、
うん、まあ、だから残念ですねと言ったらあかんので。
あ、そっかそっか、
お客さんお金払ってきてはるから、ね、うん、残念ですねって言ったらあかんので、なんか風情を感じますねみたいなことでもとにかくごまかしましたよ。
ごまかして。でも春といえば、うん、新入学シーズンで、
はい、
うちの事務所が京都大学の近くにあるんで、
う
ん
う
ん、そうなんですよ、あの辺の100万遍とかのファミレスとか行くと、うん、結構新入生が、
うん、フレッシュが、うん、
フレッシュですよ、盗み聞きしてると。
あ
盗み聞き言うてもうてますけど、もうね、多分入学式とかで友達になったあの女子学生2人がお互いの趣味とかを聞いてたりするんですよ。フレッシュですよ、ちょっと探り探りで。
フレッシュ。
で僕娘と2人で行ってて、はいはいはいはい、そしたらそのね2人組が、一方が趣味何って言って、もう1人がちょっと恥ずかしそうに、いや私実はラジオが好きなの。
え、うん。
っていうね。で、そしたらもう一人も、え、私もラジオ好きなの。うん、え、何好きってなった時に、僕勝手になんかドキドキして、
うん。まあしますよね。うん、
娘と二人でドキドキして、間違い探しをしてるふりをしてたんですけど、うん、まあ某イタリア イタリアンファミレスですわ。間違い探ししてるふりしながら、うん、どないしょ言われたら、うん、本人登場とか、うん、喜ぶやろうなって思ったら、うん、最初の、ね、一文字は、はーやったんですよ。
は？
は、いや、だから、はーやから、はー、はーから入ったから、えと思ったら、ハライチでした。ハライチのラジオで。そらそうやなって思って、うん。で、もうちょっとしばらく聞いてたら、あと、二人が聞いてたのは、佐久間さん、オールナイトニッポンの、はいはい、あの、テレ東のプロデューサーやった。だから、佐久間さんのラジオも聞いてるとか言って。でもラジオってなかなかねえマニアックだよねとか言ってい
やいや、
まあ、二人の口がまあ出てこないですわ、うん、そらハマグリ顧問の辺は
そうなんですよ、出てきたらねびっくりしますよ、ね、
出てきたらびっくりしますね、でもねすごい確率ですよね、
きっとねハマグリスナーの女子大生もいると思うんですけど、はい、あんまり言いにくいかもしれない、
言いにくいのかな、前でもね、うん、一回メールいただいてて、うん、職場で偶然そのハマグリスナーが2人いるっていうメールいただいてましたよ、うん、女性で、
私だからね、あのダンゴ二六社取った後、はいはい、昔の知り合いで実は私ダンゴ二六好きやねんとか、お店やってるお客さんで、私の話したら、あのダンゴ二六のファンがいたと、みんな普段ダンゴ二六好きって言いにくいんですよ
まあほんで言うタイミングはあんまりないですよ ね,
ないですよね
どのタイミングで言うんやって話
も、日常生活ひそかに男鬼六好きな女子、はい、男鬼六女子もいて、はい、ということがね、だからみんな言いにくいだけできっとハマグリスナーでキャーすみなさんっていう人は、
でもね、そのハライチですら、うん、全然言ったらいいじゃないですか、ハライチの
全然言ったらいいと思いますよ、
胸張ってね、うん、それでもちょっと恥ずかしそうに、言うのみたいなんでハライチやったんですよ、で面白いよねみたいになってたんですけど、ハライチで恥ずかしかったら絶対ねこの番組言えないですよねなそういうもし出会いが、ね、新入生とかで、うんね、仮にそういう出会いがあって、ほんまにこの番組のリスナー同士みたいなことがあったら、ぜひメールをいただけましたら、うん
ね
はいはい、まずないと思うんですけどね、
いや隠れてはいると思います、
ありますかね、
うん、まあまあそういう人はね、まあ、私も本当いつも少数派の人生京都女子大学で本当になんか少数派の人生を送ってきたので、
そうですね、噂の真相を読んで、
そうキャーって言って、ね、岡田目さんって言って
編集長の名前言ってんで、ダン鬼六も好きで、
大好き
で、ね、ヨヨチューとかね、
そう、まあ、もう渋谷といえば私ヨヨチュー
で、そうですね、渋谷系といえばみんながお酒とか聞いてる頃に、そう90年代、
だから私の年代ってね、本当お酒とか、
そうですね、
渋谷系とかね、あの雑誌だとオリーブとか、はいはい、本当そういうの全然興味なくて渋谷といえば代々木中でも本当誰にも言えなかったんですよ、
そうですよね、
うん、そんな
90年代、
そう本当ね、でもう愛読しね、噂の真相でしょ、
でまあ90年代といえば、はい、この4月ですかね、4月2日、はい、3日にあったんですかね、うん
はい、
吉本のなんばグランド花月で伝説の一日というイベントがございまして、はいはい、その中で3日ですかね、千秋楽の3回目の鳥でダウンタウンが登場して30分にわたって漫才をするという、
びっくりしましたね、
ご覧になられたんですよね、ツイッターで書いてありましたけど、
でも、
ね、
あのうちの夫もすごくね、はいまあ、お笑い好き で
そうですよね、放送作家で
言ってたけど、まあ、フリートークで濁すんじゃないかとか思ってたんですよね、あのでもなんかツイッタータイムライン見たら、あの漫才してるって言って、えっ、うんうん、と思って、でもうその日のうちにそのまずうちのとか配信チケット買って、はい、でパソコンで見て、もう私は横で涙流してたんですけどで私は私で配信を買って、はい、昨日の、ね、12時までだったんですよね、
あそうですそうです、
うんうん、私は私で配信買って、だいぶ吉本に
夫婦でそれぞれ、
それぞれ吉本にお金を落としましたよ
いや夫婦は別に一緒に見ても一応ダメってなってないのって いいねやんな、別に家族で見る分にはな、
でもやっぱりもうね、あのちょっとね見ちゃいましたね、
僕も配信でチケット買いましたね、はいはい、2400円でね、
そうそう2400円
で、もうそれ目当てで、
そうそうそう、
漫才一組の漫才目当てで2400円を全然出しちゃいますよね、うん、僕らの世代はダウンタウンが漫才をしたって言ったら、
で31年ぶりかなんか漫才が
って言ってましたね、あの、うん、昔DVD じゃなくて VHS でね、ダウンタウンの漫才3本とあと犬マンでしたっけ、コントの入ってありましたよね、それ以来とかっていう話ですよね、
なんかねそれ考えたらね、だから ちょっと正直もう涙でした。私は
最初登場してくる時ちょっと
すごかったです ね、いや鳥肌立ちました ね、うん、
僕らの好きやったダウンタウンがいましたね。まっちゃんのまちゃんが、
うん、そうなんですよ、ま
あ、このね話は散々吉本の芸人がラジオとかで、
うん、してます
ね、語り尽くしてるようなんですけど、みんなそういう立場の人っていうのはダウンタウンさんっていう立場で喋らないといけない人ですけど、僕らも一不安として、
うん、もう不安として、ね、
話せるんで、はいはい、
なんかなんていうか、私はあの4時ですヨーダー、
はい、
ダウンタウンの本当だから初期の
1987年に始まったんです。小学校5年生でした、はい、
4時ですヨーダーでダウンタウンハマったんですよね。
あ、だから花房さんその高校生ぐらいで
しょぐらいで、はい、もう一生懸命家帰って
豊岡はそうか文化圏としては関西の
関西だから流れてて
MBS で、
うん、でそれで4時ですヨーダーでなんて面白いんだろうとダウンタウンハマって、うん、でそれからまああのゴッツ、
はい、
私だから大学の時にねあのゴッツの録画して毎回で、はい、コントだけ取り出して編集してあと当時ねあの手帳にねあの、はい、ゴッツのコントに出てくるみすずちゃんとかねそのイラストを描いててまだ残してるんですよ、でその ビデオはね捨てたけど、はい、そのあのゴッツええ感じコント集みたいなシールを
先輩背表紙の、
うん、それ先輩が作ってくれて、はい、それはまだ持ってて、はい、で手帳にそのまっちゃんの絵とかあの授業中に描いてたんですよ。そんな女子大生、
大学の、う
ん、
授業中に
授業それでそれをまああの
それは余裕中はいなかったと思いますけどマニアは、うん、ダウンタウンのマニア大学生でもいっぱいいたでしょうね。
多分ね
当時はね、
うん、いたんですよ。でも、うん、京都女子大学ではあまり気配なかった気はするんでまあでもインターネットもない時代だからね、うん、あのそういう会話もできなくてだから手帳にねそのまっちゃんのコントのキャラとかの絵描いてて、
はいはい、
であの夫と結婚した時に、まあ、それ見せたらびっくりしてもうあの夫と知り合った当初ね今でも覚えてるんですけど、はいあのま、私たち本当知り合ってすぐぐらいに、まあ、結婚したので、はい、なんか、ね、なんかの表紙にダウンタウンの話になって、
はいはい、
2人で夜あの布団入りながらダウンタウンの話して、気がつけば夜が明けてたんですよ
あの僕らぼ、ね、花房さんとかも含めて、うんね、その1990年代に学生時代を過ごした人間っていうのは、うん、そういう人やっぱ多いですよ、
ね、
僕もその柳田さんね、うん、最初に会った時にダウンタウンの話だけで5時間ぐらい喋ったんじゃないですかね、
う
ん、
私あの結婚して最初にもらった誕生日プレゼントが、はい、ゴッツのコント集の DVD,
コント集の DVD ですか、
うん、あの夫に、
はいはいはい僕はあれの VHS を全部揃えてましたもんね、うん、学生の時に、
うん、なんかねまあだから青春なんですよねダウンタウンは。
ああだからね佐山さん若いから分からんと思うけども、うん、ねえ1991年もう 1,2,3,4 ぐらいのあの5年ぐらいかな、うん、あの辺のあたりのダウンタウンが天下を取っていく様っていうのはね。
まっちゃんがあの衣装を出してベストセラーになってで浜ちゃんが歌出しても
あ、ね、そうですエッジジャングルで
もう天下取ってましたよ ね
でちょうどたけしさんが、うん、あのバイク事故とかがあったぐらいの時でこうね言ったらまあ芸能界のお笑いの帝王が入れ替わるような感じがあって
そうそうだから4時ですよなんの時から一緒に年取ってる感覚があるんですよね。
そうですよだからその僕ら関西の子供だけが知ってる、うん、あのまっちゃんと浜ちゃんがそうそうそうね、東京行って、うん、そのもう
天下取って、ね、
天下取っていく様をリアルタイムで見てたんで、
もう肌で感じて、
はいはい、
で、ね、あの今回伝説の一日で、まあ、2人ともそれなりに年は取ってるけれども、
うん、もう60前でしょ
そう、
ね、
でもやっぱりね私たちの好きな
そうなんですよ
ダウンタウンだったんですよ。
久しぶりに好きなダウンタウンがいたんですよまっちゃんと浜ちゃんが。
そうなんですよだから今その、ねうん、あのネタをしないし、
うん
ちょっとねやっぱまっちゃん司会とかでなんか事件とか政治
まあね、う
ん、
政治的な発言をせざるを得ないことがあったりとかして、
うん、それ聞いてんって思うことも
ちょっと多いしそれがちょっとなんかずれてるんちゃうというか
ちょっと思うことも多いです正直、うんうんうん、なんかそういうのがあったんだから割と近年複雑な思いはあったんですけど、はい、でもねもうあれで
ため息ついてますねいやほんまそうなんですよだからねそのだから松本さんが、うん、まあそういうワイドなショーですか、うん、あれでいろいろコメントしてたからそれがようネットニュースがなってますけど、うん、 その はっきり言うて政治のことなんて勉強すれば誰でもなんとなく話せるんですよ。そんなことをダウンタウンにしてほしくないんですよ、我々90年代の青春時代をね、
うん、
ダウンタウンを見て過ごした人間とったら、あの人らが感覚で喋ってたことが最高に面白くて、うん、やっぱりそのほんで政治的なこととか社会の出来事とかっていうのはやっぱりあの勉強、あの勉強したら誰でも喋れるけど、うん、勉強しておかないと喋れなかったりするんですよね。
そうなんですよ、うん、下手なことを言ったらね、
うん、本当、うん、やっぱりあのほんまに高校の時に公民の授業とかちゃんと聞いとくかなあの基礎的なね三権分立がどうなってるとか、
うん、
だからそういうことが分かってないと、うん、言ってることが的外れに
そうなんですよね、
なったりするし、
うん、
裁判のことでも司法の役割とかっていうこととか、憲法が何のためにあるかとか、そういうこと分かってとかないと、そもそももうその理屈成り立たないよというか、うん、いやそんな理屈はもうな、もうずっと前にいろんな人がそういう議論を経て、うん、今こういう、ね、考え方が定着してるのに今更みたいな話になったりするんですけど、
そうそう、
でも今なんか経てとかいう言葉使ったけど、そういうフレーズとか、うん、今のへ何とかを経てとかいうのも、それを強調するのもまっちゃんやったりしたでしょ、そういうコントの中でね。だから松本さんが作った言葉造語ってめちゃめちゃ多いでしょ。
そうそう、あのね、今日もね、なんか朝からあの夫とそういう話してて寒いって言い出した松本さんやってて、
あ、そうそう、寒いとかね、うん、で滑るとかもそうでしょ。
そうそうそうそう、うん、
うん、
で私あの今回見てなんか自分が結構その浜ちゃんのね言語とか影響を受けてるなって思ってるんですよ、はいはい、なんかお前誰やねんとか私つい言っちゃうんですよ、
はいはいはい、
あまり女性そういうこと言わないじゃないですか、はいはいはい、お前誰やねんとか知らんがなみたいな、はい、なんかああいうのってなんか浜ちゃんの言語感覚が自分の中にあるんちゃうかなと思ったり、
いやで、ね、浜ちゃんの今回30分の漫才改めて見て、うん、本当に少ない最小限の言葉と間合いで、うん、間がすごかったですよね。
いやすごかったですね、で最後ねもうええわっていうので、はいはい、なんかちゃんと漫才としてね
成立させて、
そう、
ね、
う
ん、ほんでこう履けていく時の二人がかっこよかったですもんね。そうそうそう、
で芸能ライターの田辺裕樹くんが、
はいはい、
あのもう次の日の朝ぐらいにヤ
フーニュースなんか書いてましたね記事をね、
なぜ我々があの漫才見て泣いたのかって、はい、また私それ見て泣いてたんですよ、
まあ僕も正直ちょっと泣きましたほんまに。
だからねえ、あ、だからそれはもう私が分からへんかったこともやっぱ田辺君がそのあの二人の関係性とかについて書いてて、
はいはい、
まっちゃんのね、あのお父さんのこととか、うん、あれ見てね泣いてね、
そのね、お父さんが、まあ、亡くならはった後に浜ちゃんが、
そうそうそう、う
ん、手を合わせに仏壇の前に来てたかなんかなんですよね、うん、だからその話も漫才のネタの中に、
うん、
まあ、ちょっとだからあの田辺さんのはなんかすごい美化しすぎてある感じもあったかなと思うんですけど、まあまあ、その漫才を介して感謝の気持ちを笑いで伝えたみたいなことを書いてありましたけど、いやでもですごい、なんていうのかな、ベタなとこもあったじゃないですか、
うん、めっちゃありました ね、
ね、だからそれもダウンタウンがやるとベタがこんなにおもろいんやっていう間合いだけでやっぱり最高峰のヒトラーがやると、
いや思い出しただけでまた私ちょっと涙がこみ上げてきますわ。いやで、ね、今回まああって、でも次の10年後なんて分かんないじゃないですか、はいはい、我々も、
ええ、
ダウンタウンもそうやけど我々も10年後なんてどうして分かんないから、もしかしたら漫才これみんな最後かもしれんなとかって考えたら、
うん、
また泣けてくるんですよ。
あ、どうなのかな、
10年後なんて本当分かんないし、
うん、
でなんかいろんな芸人さんがね、あのツイートとか感想してて、はいはい、はあ、やっぱダウンタウンすごいわと思ってね、もうね、
あのね、後輩の芸人の人たちがみんなツイートしてたじゃないですか、うん、だからそれはなんかちゃうなと思ったんですよね、みんなしょ、まあそれはでもね、そのこうダウンタウン以降の人らっていうのは、うんうん、まあほぼ 100% 近くダウンタウンに憧れて吉本に入ってる人やから、その僕らがこう喋ってる以上の思い入れがあって、
そうそう、
でだからそれがダウンタウン愛が吉本愛になって、それが芸人愛みたいな感じでつぶやいてる人結構いたんですけど、それはまたちゃうんちゃうかなとも思うんですよね。そのダウンタウンのだからまっちゃんがちょっと前にあの伝説の一日をね、ま、前に NHK の笑いの正
体、うん、はいはいはい、そうそう、
ね、
今朝その話してましたわ家で、うん、
どんな夫婦なんですか今日花村さんあのお誕生日なんですよね。
そうなんですよ、
この収録してる日ね、
そう
お誕生日にそんな話を
朝からね、
もっと愛をささやいたりはないですか。いや
だからそうそう、で私がその話してて、
はい、
いや私ら夫婦が長続きしてんのってお笑いの話できるかもしれんでって言ったら、はい、夫がえ愛があるからじゃないのって言われてあごめんそんな会話を誕生日の朝してました。
愛をささやくんじゃなくてもダウンタウン愛をお二人の間
よりもダウンタウン愛を朝から、ね、
でもやっぱり好きなもんが共通してるとか嫌いなもん共通してるとかって大事やから、いや本当にでもねその改めてうわ偉大やなと思ったんですけど、うん、あのその笑いの正体っていう、うん、あの番組の中でまっちゃんが言うてたんはその自分らの、まあ、デビューしたての頃で、うんうんまあ、すぐに売れた、ね、あのゴッツじゃないわ4時ですよ売れたみたいなイメージあるけど、はいはいはい、それでも下積みがあって、うん、その時にやっぱりそういういろんなお客さん、ね、あの子供から年配の人までいる京都花月で鍛えられたとかの話をしてる時に何波花月で昔の何波花月で自分らの出番の前が新助龍介で、
はいはい
はいはい、で後が安清で
うわ
でそれに挟まれた時に、うん、まあそのお客さんは一般的にはダウンタウンを知らないわけですよ、
うんうんうん、
で新龍は漫才ブームでもうスターやし、うんまあ、安清は当然大御所やしっていう中で、うん、でお正月かなんかまあそういうこう休みの日の休日の興行でで間に入ってるもんやからほんまトイレ休憩にも行きたいけど通路にも人が並んでるから行かれへんっていう状況でダウンタウンを見ざるを得ない状況だったらしいんですよ。でその時にあダウンタウンか早安今日出てほしいなみたいな空気の時にゾクゾクしたと。ほんで出て行ったら案の定大爆笑取れたと。でその後舞台袖で安清の出番も見てたらしいんですよ、うん、で勝ったなと思ったと、うんうん、であの日のことは忘れへんって言うてはって、だからそれがダウンタウンじゃないですか。
そうなんですよ、ね、
だからダウンタウンを今見てうわダウンタウンのいる吉本に入りたかったって言うてる人はそれはダウンタウンやないやじゃないんじゃないかと思うんですよね。
だから
その発想は
崇拝ぶりがやっぱりちょっとすごい
な、
まあ、
そう
なんのは知らないですよ、ないと思うんですよね。
うん、うん、
あのなんか今の漫才師さんのインタビュー M1 関係者の、ね、インタビューとかいろいろ見ててもやっぱり本当あのダウンタウンがきっかけでっていう人多くて、うんうん
まあ、そしゃあないですけどね、
うん、
しゃあないですけど僕はダウンタウンとかって多分若い時にね影響を受けたことを売れてから新龍がどうしたとかいろいろ話をしてますけど、でもそれってあんまり言うてなかったんちゃうかと思うんですよ。
まあ、だってダウンタウンってめっちゃ尖ってましたよ。
そうでしょ、
うん、
でそので今回もあの出囃子が、ね
う
ん、エポのダウンタウンであれってひょうきん族のエンディングじゃないですか。だからもしかしたら最初私も全然知らんと喋ってますけどコンビ名をあっから引用したのかもしれないし、どうなのかな実際なんか本を偶然開けたページに書いてたとかっていうようなことを読んだ記憶もあるんですけど、でもなんかそんなんじゃないと思うんですよ。もしかしたらひょうきん族の
天下、俺らが天下取った
みたいな。でもその時そういう意識もなくて、でもひょうきん族とかも絶対見てるはずじゃないですか。だからそれをどういう感じで見てたか分かんないですけど、でもそこに対する憧れとかそういうことは隠して
かもしれないですね、
っていう部分があったかもしれないし、
今日であの二丁目ブックっていう
ね、
本当
ね、
うん、あれうちに2冊あるんですけど、
私僕もなんかありますね、そういや。
私の分と夫の分と、うん、で、それがもうすぐそこにあったんで、こうやって、
はいはい、
眺めて、ダウンタウンの漫才を見た後で眺めて、はい、またしみじみしてたんですよね。うちそんなんばっかりですわ。
だから、そのね、ダウンタウンはすごいですけど、もう今、そのダウンタウンのもう、チルドレンばっかりっていう状況に、もう、
ただでもやっぱり今の若手の人ってなんかそのテレビ出なくても本当舞台と YouTube で食っていけるせいか、
はいはい、
面白いなっていうの、私最近たまに4ヶ月行ったら配信見たりとか、だいぶ吉本で金落としますけど、はい、面白いですね。なんかあ漫才ってなんかこんな面白いんだってちょっとね最近本当改めてね思ってるんですよ。うん、そうそう、
まあそうですよ。だから今でも今更ダウンタウンがなんやみたいなこと言うてんのは言うてんので、まあどうかなってなるのかな。だからそれを受け入れた上で、だからその若い言うても若くないのか、キングコングの西野さんとか、ああいうオリラジのあっちゃんとか、ああいう世代の人が違うその生き方、違う生き方で個性を出してる感じですけど、そのやっぱりまだねえ、お笑いという観点でいくとその三十何年前に出てきてたダウンタウンが圧倒的な部分、
それ
は僕ら知らんだけかもしれないですけどね。その
いや、まあ、個別、まあまあ本当、まあ、まっちゃめて本当カリスマになってしまったので、ただやっぱり 若い人なんかはね、あの笑い今本当 YouTube ですごい接しやすいし、うん、いや、あの祇園9月ね、あのネタライブの時ってね、はい、人多いんですよ、若い女の子がすごくて、あのだから すごくね、あの今やっぱりお笑いっていうのはいいところにあるんじゃないかなとね、うん、ちょっと密かに思いますね。だからダウンタウンはまあまあ、だからやっぱちょっとうん、本当別の世界なんだろうなと。
そうですよね、うん、だからそのまたなんだろうな、ああいうダウンタウンから脱却した感じな、うん、のニュアンスを感じたのはブラマヨが2005年に今撮った時の漫才とか、ミルクボーイの漫才とか、またなんか違う、ね、うん、種類の滋賀州とかまた基本に帰った。
そうそう、ね、
でその上でめちゃめちゃおもろい漫才やったんちゃうかなと思うんですけど、うん、
私は金属バットにハマってます。
あ、
はまって、はいはい、ナックルズに連載してる仲間みたいな。
え、ナックルズに連載してるの？
金属バットはあの実はナックルズに連載してて、はい、で私はナックルズウルトラ で、はいはい、でキュンとしてるんですけど。
いや、何がすごいってほんまに誰でも分かるけど誰もやってなかったことをダウンタウンってやってたじゃないですか。
そうなんですよ。
でもそれが難解じゃなくて、うん、でも難解なようにも見えて、うん、みんななんか自分だけこのセンス分かってるっていうような風に思えるけれども、でも誰でも分かるでしょ、ダウンタウンの笑いって。
だから私があの今回その配信見て、で過去のダウンタウンの漫才何回何本かねやっぱり見直したんですよ、はい、やっぱ面白いし、うん、尖ってるし新しいし、でも分かるっていう。
そうなんですよ、うん、分かりやすいんですよ。
分かりやすいんですよ、うん、いや分かりやすいのは本当重要やな思って。
分かりやすいの重要ですよね、うんうん、
あの文章もそうなんですけど、難しい文章を書いたら賢そうに見えるけれども、分かりやすい文章を書く人間がね一番私は偉いと思ってるんです。
そうだから頭がクリアやから人にも伝わるわけじゃないですか、うんうん、その難しい文章は、まあ、読解力に問題ある場合もあるかもしれないですけど、まあ、書く人の文章は単に下手やっていうこともあると思うんで、うん、
なんかね、賢そうに見られたいみたいなんでね、うん、まあ、あの難しい文章を書く人が、いるんですけど、私は
難しい言葉使ったりとかね、
うん、分かりやすい文章っていうのがあの小説だけじゃなくライターさんの文章とかもね、うん、分かりやすい文章を書ける人っていうのがもう一番うまいと思ってるので、
だからなんか辞書を引きながら読まなあかんような文章じゃなくて、言葉調べながらとかじゃなくて、うん、まあ普通に生きてたら
分かる
言葉で、うん、やっぱりそういうのって大事だと思うんで、うん、だからそういう意味でいくとほんまにダウンタウンなんてその誰でも分かりましたもんね、
ん
昔からそうですけど。だからそれはよくまっちゃんの分かりにくい難解なことを浜ちゃんが通訳してたみたいな言い方あるんですけど、そうじゃないと思うんですよ、うん、誰でも分かったはずなんですよ、
う
ん、それをより面白くしたのが浜ちゃんであって、
そう、
うん、それってなかなかできないことで、
やっぱ浜ちゃんすごいんですよ、うん、あなんか改めてちょっと浜田さんすごいなって。
本当に間と声の強弱と、うん、表情と、うん、それだけでもうね最小限の言葉で、
そう、ね、ほんとそう。
だからしんすけさんが漫才はあの省略の文化言ってたんかな、うん、まさしくそうやなっていう、多分あれ書き起こした言葉の数ってすごい少ないと思うんですよ。
と思いますね、
30分やけど。
そう、うん、いやすごいっすわ。
だから、いや本当によく花本さんがおっしゃる通り、ほんまに誰でも分かる文章でもそうですけど、漫才でもそうですけど、なんか知識がないと分からんとかじゃ一切ないから。
うん、私がよくね、あの母親、自分の本の感想で母親のね、はい、うちのおかんがなんか上手に書けてましたとか、でも基本やっぱりうちの母とか、まあ、あの正直無教養なんですよ。普段本も読まないし、あ、まあ、あのいい学校も行ってないけれども、そういう人が読んで分かる話じゃないといけないなと私はね思ってるんですよ、うん、そんな賢い人にしか分からへんようなことを書くのは私はあんま好きじゃないですね、うん、
だからその感覚だけで、まあね、それをやってたダウンタウンが
すごいんすよ。
未だに60枚になってもその感覚をキープしてて、
う
ん、
そう、
うん、だからほんまに誰でもできることをしてほしくないし。
そうなんですよ ね、
うん、
なんかね、いろいろね、なんか本当、まあ、まだ余韻引きずってね、なんかちょっと道歩きながらダウンタウンのこと考えてちょっとうっときたりとか私はまだ引きずってますね。
はい、水曜ローでしょう。水曜ローでしょう。こちらのコーナーは本や映画を法的に解説したりしなかったり、そんなコーナーになるわけですけれども、今夜は花房さんの新刊ですね、
はい、
五稜の森、
はい、
はい、 実業の日本社から発売になりました、
はいはい、50冊目の短調
になります。50冊目ですか。
まあ短調50冊目ですね。
10年で1年
11年ですね、はい、
ペースとしてはだから1年4、5冊ってことですね。
まあ8冊ぐらい出した時ありますよね。今はそこまで
ね、すごいペースですね。
もう用紙をしませんけど、うん、
で今回は、まあ、うん、短編集になるわけですけども、ね、はい、官能プラス、
まあ、怪談というか怪談といいますか怖い、ですよね、怖い、
はい、うん、
まあ、あの割と私の、ね、得意分野を2つ合わせた感じで、うちの母には、はい、あんたお得意のあれやなって
分かってらっしゃいますね、やっぱりね、うん、親御さんは、うん、私も読んで思いました。花房さんの得意な官能に加えて、
そうそう、
でね、あのバスガイド時代に、
うん、そうそう、
その培った歴史的知識を散りばめて、うん、全ての官能の小説が短編なんですけども、そういう昔の、
そう、いろいろね、あの音量ね、あの音量テーマなので、うん、音量の、ね、話に7つ考えるの、それはそれでハードだったんですけども、まあ私のなんか特、まあでもやっぱり本作ってる最中に楽しかったですね、は
い、これ歴史的にまあ伝承されている、うん、そういう話をと絡めて、うん、現代版に置き換えてっていうことで、う
ん、あの壇上に、
はいはい、
ほとんどまあ京都が舞台で、
そうなんですよ、だからもう勝手知ったる土地でね、うん、あのこういう物語が展開されていくんで、うん、私が中学高校時代を過ごした北の天、あ、ね、北の白馬城とか、
そうですよ ね、そうそう、
はいはい、
最初の、ね、話はちょっとあの平将門なんで、
そうです、
ど、まあ、京都にも将門のね、あのそういうものはあるんですけど、やっぱり東京の大手町の将門の首塚がすごく有名なんで、そう、
まあ、そこで待ち合わせをする新聞記者と、
元新聞記者ですね、
は、元新聞記者とその元先輩の、うん、はい、奥さん、
うん、
で元みたいな、そうなんですよね、
なんかそういうね、なんか龍一とか名前つけちゃいましたね
これはあの私の龍から、
はい、
あ、そうなん、これもそうなんですか。
あ、それあのもう正直そうですね。
あ、そうなんですか、
うん、その主人公の元新聞記者が、まあ、はい、大手町といえば我々共通の知り合いの、
はいはい、
あの
Y 新聞の、
ね、Y 新聞の、
はい、うん、
がいるので、
森重記者がいますけど、
まあ、じゃあちょっと墨田さん要素もちょっと入れようっていう、
あ、そういうことですか、
うん、まあ、はい、墨田さんには内緒にしてたんですけど
いや全然私もあのそのまま墨田竜兵でもよかったぐらいなんですけど
もうちょっと、うん、
そうですよね、死んじゃう人ですかね、
そうなん
です、
うん、
はい、
しかもその、まあ、墨田さんの妻をっていう話なので、
あ、そうですよね、
それがちょっとあってね、
なるほど、うん、なるほど、そういう
そこはちょっと距離感を、
いや私がね好きやったのはあの長岡京を舞台にした、
あれね、私も、うん、あのそうなんです、はい、長岡京が舞台で、うん、なんかそれはね特選小説と官能文芸誌で3話短い話を3話、はい、連載 で、で依頼来た時に何書こうと思って、
はい、
なんか怖いの書きたい、あ、でもこれ官能の雑誌やと思って、で怖いのとエロいのと両立できないだろうかという、しかも3話連載だから3つ全部そのまあ見せ場というか濡れ場を入れないといけないので、はい、でまあまあ書いたんですけど、割と気に入ってますねこれは。
いや、あの私はこのボタンテラがね、うん、まあリアリティがあるんですよね、その長岡京で小料理屋をやってる、うん、おかみの45ぐらい、そうそう、まあ、今の僕と同い年ぐらいの女性が主人公で、でもともとは祇園でホステスをしてたと、うん、でそういう人がまあね、夜な夜なその
男を
連れ込んでるんですけれども、あ、連れ込んでるっていうことは今はまあね独り身なのかなと思ったら、その行為が終わった後に、ね、
台所行ったら男がおった
そうなんですよ、
最悪ですね
っていうね、うん、でみんな男の人はもうね慌ててパンツを履いて帰っていくという、うん、そのなぜそのまあそのね、男っていうのはまあ夫なわけですけども、うん、そういう関係になったのかという話になるわけなんですけれども、いやこういうね、で全ての話がこの歴史的な素養に裏付けられているのか、
うん、そうなんですよ、だから音量テーマにするってね、はい、まあ決めて、でも実はあのだからまあ今回あの本当フィクションの音量を取り扱ってないんですよね、はい、源氏物語の六条の宮所とか、あの実際に神社に祀られてる、はい、まあ、実在したと言われてる人たちばかりを集めたって、うんうん、それから物語を作っていったので、 割とね、もう私テクニシャンやなって思いましたよ。
いや、このそうですよね、このパターンに持ち込んでいっていろいろね、これでもね、この私もね不勉強であれなんですけど、そのこういう音量、昔のいろんなね、その歴史的人物の、まあその音量に関するエピソードが出てくるんですけど、はい、こういうことってそのバスガイドなさってる時に解説ってするもんなんですか、ね、こういう音量系の話って。
菅原の道山ね、はい、ストック上皇、はい、だからね、日本三大音量っていうのがいて、ほうほう、日本三大音量が平の正門、はい、ストック上皇、菅原道真なんですよ。で、京都三大音量っていうのがあって、
そういう日本三大、京都三大とまた別個にあって、
うん、そうなんですよ、はい、で京都三大がそのストック上皇と菅原道真と、はい、佐原親王、その長岡京の話に出てくる、でなんで、それはね、しますね、うん、その辺の話は。
そうか、だからその京都観光をそういうバスに乗ってすることが京都の人間でないから、
う
ん、なかなか私知らない話が多かったんですよ。
そうなんですか。
だから菅原道真の話は知ってますけど、うん、それ以外のことはあんまり、
佐原親王とかね、はい、桓武天皇の弟で、だからあれなんで、結構ハンガーストライキ、職を絶って、はい、結構凄まじい亡くなり方したんですよね。で、まあ、私あとストック上皇すごい好きで、推し音量って呼んでるんです
よ、
ね、音量の中でも推しなんですよ、
推しが、
うん、ストック上皇ってもうその生まれ育ちともすごい悲劇的で、私だから一番ストックが好きで、京都だったらね、白峰神宮に祀られたり、はいはい、あとまあ安井コンピラ宮も一応そうなんですけれども、であと香川のにね、白峰という、うん、で雨月物語に西行法師がそこに訪ねる話が出てるんですよね、で西行法師がまたそのストック上皇の母親である体験門院彰子に、はい、まあ、片思いしてたっていう説もあって、まあ、それは今回は書いてないですけど、いや音量話はね、私すごい好きなんですよ、うん、人の恨みとかがこもっていて、
こもっていて、
なんかやっぱりなんかライトなね、感動じゃないから、まあちょっと いわゆる抜けないと思うんですけど、
まあ、そうですね、観音の後にすぐその音量が、
うん、だから割と怖い、ね、うん、
そうなんですよ。ただでもこれって、まあ、このお話の中の音量っていうのは、まあ、その登場人物には姿形が、うん、登場人物だけが見えたりをするんですけど、うん、実際どうなんですかね、ほんまにそういう何か業の深い、
うん、
まあ、この本にもよく出てくるんですよ、家族親族の、まあ、配偶者を寝取ったりとか、なんかそういう話が複数出てくるんですけど、だからあるいはそれが友人やったりとか、そういうことをした時って、でまだその後何かその自分がしでかした相手に悲劇があった場合とかっていうのは、そういうことってあるもんなんですかね、その、まあ、実際に姿形見えるかどうかは別として、
それはずっとそういう囚われの、これは本当私の知り合いの、まあ、映画監督が言ってたんですけど、はい、幽霊っていうのは生きてる人間が見るものでしょって言って、はい、うんうん、それは生きてる人間の罪悪感なんですよ、
はいはいはい、
私そうやなと思って、うんうん、実際正直私幽霊見たこともないし、はい、霊感もゼロなんですけど、うん、確かに生きてる人間が見てるもんなんですよね、
そうですよね、
幽霊って、うんうん、だから罪悪感なんですよって
言う、罪悪感がもうこの具現化した形を成したものが、
うん、そうそう、なんかある作家さんが言ってたんだけど、その人を殺した女性と、はい、まあ、ちょっと取材して、でその刑務所に入った時の話聞いて、はい、でその幽霊を、自分が殺した相手の幽霊とか、うん、見た人と受刑者とかいないんですかって言ったら、はい、それはいました、ただその人たちはみんな覚醒剤やってた人ですって言われて、だから自分の中にあるんでしょうね、罪悪感が、だから出てきたっていうので、だから実際幽霊いるんかいないんかって言っても分かんないじゃないですか、私絶対見ないから、
う
ん
う
ん、
でも見たっていう人いることは確かじゃないですか、
うん、そうそう、まあ、不思議なことはあるんですけど、うん、でもやっぱりその罪悪感だっていうのは、だから菅原道真が、まあ、雷を御所に落としたとか、はい、
うんうん、
現代の感覚で言ったら、ただに雷落ちただけじゃないですか、でも当時の人たちがやっぱり菅原道真に対して罪悪感があったから、
うん、そういう解釈をしたわけですよね、
それで北野天満宮お祭りされたんですよ、うん、なんか音量大体そうなんですよね、ストック上皇とかも、うん、やっぱり何か災害が起こった時にこれは 恨みを残して死んだ人たちの、うん、が私たちを苦しめてるんじゃないかっていう
ふうにみんな思ってたんですよね、
当時はね、
うん、昔の人たちは。
それが、まあ、御霊信仰というもので、うん、で京都なんかやっぱそういうものをというか京都という町自体が桓武天皇が平安京を作るときに、はい、そのまあ佐原親王はじめ、井上内親王とかいろんな人が、はい、みんなしかも身内が、この平安京我々が住む、うん、これのために犠牲になってるんですよね、うん、だからすごい結界を巡らせて京の都っていうのは作られてるんです、御名堂の結界を、うん、ものすごい強固な砦になっていて、だからもう罪悪感できた町なんです京都は、うんうん、
だからその私もね全く霊感もないし、うん、そういう霊も見たことないですけども、うん、それも罪悪感のない人間やからかもしれないですよねあ
だから罪悪感なかったらいないんですよ、
う
ん、
そうですよね、
連続殺人犯とかサイコパスの連続殺人犯が、うん、その自分が殺した人に苦しめられてなんて話って聞かないじゃないですか、うん、だからサイコパスだから罪悪感ないんですよ、
う
ん、
あだから繊細な人ほどだからその霊を見るかどうか、うん、その形として見るかどうかは別として、ずっと例えばそういうかつて交際してた人のことを思ってたりする人っていうのは、うん、だから繊細な面もあるわけですよね、
まあ、
そういう部分で忘れられへんっていう、うん、それが例なのか頭の中で考えてるっていう範囲なのかっていう違いはあれど、
そうそうそうそう、ね、うんうん、そうなんです。よくね男性の恋はあれフォルダが増えていて女性の恋は上書き保存とか言いますけど、まあまあそれはほんまどうなんかなと思うんですけれども、なんかまあ男性とかって結構ね昔の恋引きずったりとか、あと、うん、いやそれ絶対向こうのあんたのこと忘れてるでみたいな正直話してて、俺がなんか彼女を幸せにしてやれなかったんだよなとか言ったら、いや安心しろ向こうはお前のこと忘れてるって言いたくなることはすごくすごく何度もあって、
でもこの本に御霊の思い出てくるのは、うん、そのかつて自分がした過ちのせいで、
う
ん、
そうそうそうい
う女性は不幸になったんじゃなかろうかみたいなことを、うん、罪悪感をずっと感じている人がまたその人の生まれ変わりのような女性と奇跡的な再会を果たして、うんうん、ただその怨霊にも疲れてしまうという、
そうそうそう、まあまあそうですね、だから自分がだから寄せてるんですよ幽霊っていうのは。
いやそう、あ結局はそうかそうか、だから、うんうん、自分が全く無関係な第三者のあれを見る人もいるじゃないですか、うん、そういう例について語る人でね、
ほんまかいなって思って
ね竹内先生ほんまかいなと、
うん、いや私基本怪談すごい9割ぐらい疑ってるので、まあ私も怪談書いたりとかね、怪談、うんうん、の本とか結構出してますけど、はい、基本疑ってかかるので、
うん、ただ僕はだからその本当に見る人は
いますね、
信じてるんです、その人の言う、その人がそういうことを言うてるということは信じてるんですよ、うん、
不思議なことっていうのはね絶対あるんですよ、うん、その俺は私も体験あるし、うん、もう絶対おかしい不思議なことってあるんですよ、うん、それこそね山村美沙さんの本出しましたけど、
はい、
あれ不思議じゃないですか、毎朝美沙さん亡くなって夫が、はい、毎朝夢に美沙さんが出てきて、はい、私の絵を描いて、はい、私の絵を描いてって言って、はい、で夫が分かったって言って京都新聞の黒木教室に絵を描くために行ったら、そこに美沙さんそっくりの女性がモデルとして現れて、うん、それで結婚したって、
そうなんですよね、
何やそれっていう、
でそこに嘘はないわけでしょ、
で
毎晩や夢に出てくると、だからそれとそのこの霊として見るものとの違いって、うん、そんなに差ないんちゃうかなと
は思うんですよね、うん、だから私もなんかだから本当不思議なことっていうのは私自身も体験はしますし、はいはい、ただそのはっきりした霊見たりとかはないんですけど、うん、それの延長上だと思うんですよね。
いやもうだからその友達と昔学生時代にその友達のお姉ちゃんも一緒に、うん、まあ霊が出るとか言われてトンネルとか行ってするじゃないですか、学生時代って、その時にその友達のお姉ちゃんが急にしゃがみ込んで、うわ怖い怖い、うん、私霊感あるのって言うたら、あれを嘘やと思いたくないですもんね、そこでね、弟の友達にそんな、ね、注目を集めるためのパフォーマンスする必要ないから、うん、だからそれはほんまなんかなとは思うし、うん、
だから結構ね京都の心霊スポットとかも多分全部行ってると思うんですよ、まあ直接どうの子はね多分私が鈍いからないんですけど、不思議な場所はありますよね、うんうん、ここに出てくる場所なんかもまあ全部行ってますけど、うん、それこそ大手町の首塚とか、
はいはい、
私はなんとも、あそこでも有名なんですよね、
あはは
仕事運アップっていう話も聞くんですよ、
あ そうなんですか。
なぜか、うん、知り合いの漫画家さんとか行って、はい、大手町の首塚なんか、だからお参りしていい仕事運アップっていう話もあるけど、私だから読売し、あ、読売新聞って言っちゃった、いいや、大手町だから。
いいと思いますよ、
はい、読売新聞になんか行くたびに、うんうん、大体まあ取材某ね、あの、M さんに、はいはい、そういう時絶対大手町の首塚行きますね。
いつも行って、
いつももっとすぐそこなんですよ。あの道路隔ててすぐそばなんで、はい、だからおすすめです。
でもあのこんだけ音量とその官能の、うん、ね、なんですかね、親和性があるとは思いませんでしたね。こう自然に入っていきますよね。
あ、でもね、やっぱり私、まあ、階段ってね、色気がないと嫌なんですよ。
ああ、そっかそっか、
うん、あの、まあ、まあ言っちゃうけど、うん、階段語る人もいし、階段の本とかもたくさん出てるし、自分も書いてるけど、ええ、私が好きなのはあのそれこそボタン道路であったり、ええ、四ツ谷階段とかってすごい色気がある、まあ、歌舞伎でもね、うんうん、あの色気がある話が好きなんですよ、私は、うん、色気が欲しいんです階段には、うんうんうん、というこだわりがありますね。
あ、だからそのこの色気のある話がこう、うん、重なり合うのは、
そうそう、それでちょっとどうかなと思ってチャレンジして、途中ちょっとね、うん、うわって難しいってちょっと思いましたけど、なんとなく本が出ました。
いやー、これ何編入ってるんでしたっけ。
7ですね。
7編ですかね、うん、だからあの短編集なんですごい読みやすいし、サクサクと読めるし、
う
ん、ほんでわっこわっていうのもあるし、
まだうちの両親も2人とも読んで、
よく書けてますと、
母がよく書けてます、はい、お父ちゃんは上手に書けてるって言ってましたでなんか言われて はいと思って、
で本当にあの花房さんのこの黄金パターンですよね、この
そうなんですよ
ね、
うん、
いやほんまにでもそ生きてますよね、あのずっとバスガイドなさってたとか、 その歴史的な知識が、
うん、だから正直私が量産できるのは、はい、京都に関してはあんまり取材しなくていいからです。
もうストックが引き出しがあるわけですもんね、
うん、だからそれはね、やっぱバスガイドやってたからですよ、うん、だからあの、うん、大体なんとなくここのこんな話があるとかが、はいはい、まあ、京都にはですね、うん、まあ、まあ奈良とかもなんとなくあれですけど、うん、それはすごく強く反映されてますね。
なかなかそうですよね、その歴史的な音量の話をこう浮かべていって、うん、それとそれを現代に置き換えてとかっていう発想ってやりにくいですもんね、
うん、
まず、
うん、なかなかね、それを私は結局ずっとそれをやってるんです、実は。
でそれを官能に変換させる技術とかっていうのも、うん、当然そのね、歴史的なことを調べてる研究家はいても、その人は官能小説を書けないし、ね、って考えると、うん、
そうなんですよ、ね、あの結構その私の技術が誰も褒めてくれないけれども、誰も褒めてくれない。
そうなんですよ、その花房さんの経歴があってこその集大成的な本かなとは思うんですけど、
うんうん、まあ楽しかったですね、こういう本書くのは、うん、楽しかったですね。
いや本当この、これは、壇林寺の話あったじゃないですか、はい、
嵯峨野のね、うん、
あ、壇林
よう前通りましたわ、前通るだけだけど、
あ、それはバスガイド
じゃない、一般配管できないので、あの坂の巡りみたいな仕事って絶対あるので、その時に絶対通りますからね、壇林寺、うん、
このすごい美しい、
そう、立花、ね、の勝子、この人の話自体はすごく有名なんですよね、うん、壇林皇后という美女の話で、はい、うん、
でこの人が、我死なば、
そうそう、
役なうずむな野に捨て痩せたる犬の腹を肥やせよ、
うん、そう、もう超絶美人だけど、あの仏教のね、うん、あの信仰の強い人で、で私が死んだら私の死体をもう晒せと、醜くなる様を見せつけてやれという、うん、まあ、諸行無常、
はいはい、
自分のね体を持ってって、それもクソーズっていうあの絵になって、うん、嵐山駅、ランデンの嵐山駅とかになんか飾ったという気がするんですけどね、
私も見たと思います、うん、そうで、そのまあそういう、まあ、この人が美女やったということなんですけど、うん、まあ、現代に置き換えて京都に住んでる、うん、まあ、美しい女性が、はい、まあ、年を重ねるに従って、汚い部分も見せえの、いやらしい部分も見せえの、
いつまでも美しいままの私じゃないのよ
っていう話とこう重なっていくというお話もあったりして、いやこれはね、あのまた読むと、花房さんの本いつもそうなんですけども、この舞台を訪ねたくなるしっていうね、相乗効果もございますんで、
うん、
観音好きの人も、
はい
はい、
階段好きの方も、
階段好きの方も、
うん、
はい、 ただだから官能好きの人はその目的によってはねやっぱり
なえますよ基本的になえると思います。
そうですよね、なえる官能という花房さんの、
う
ん、
もうなえないです、
ね、うん、そういう真骨頂でございます。
なえさせますよ、
はいはい、五稜の森、はい、実業の日本社から発売中でございます。はい、はい、隅田隆平のハマグリ御門の編、令和4年4月13日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。